SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリアでは2016年より医師の診断のもと医療大麻の使用が許されています。ビクトリア州では今月より医療大麻を使用している患者が車などを運転する際の法律が変わります。今までは大麻の成分が検出された場合は自動的に免許が取り上げられましたが、これからは裁判で検出時の運転能力の有無を争うことができるようになるのです。オーストラリアの国内では70万人以上の患者ががん治療、多発性硬化症、転換を含む様々な病状を管理するために医療大麻を利用しているという統計が出ています。アリス・デイビーさんもそんな一人です。
100% of patients are, you know, they're unwell, whether that is with chronic pain.
医療大麻を利用している患者の 100% は病気に悩まされています。慢性的頭痛や不眠症などいろんな目的で使われていますが、乱用する人はいません。この医薬品とともに健全な毎日を過ごせるという権利を乱用する人はいないのです。一部の医療大麻に含まれる主な有効成分はテトラヒドロカンナビノール THC です。この成分は摂取後2週間以上体内に残る可能性があります。これまでビクトリア州では体内で THC が検出された場合、即時の免許停止処分及び罰金が課せられていました。ビクトリア州立法評議会のデビッド・エッタシェンク氏は今回の法改正についてこう語ります。これまでは医療大麻を使用している患者が運転中警察に止められた場合、運転能力に影響がなくても最低6ヶ月間の免許停止処分と罰金が課されていました。今月よりこの法律が変わります。エッタシェンク氏は従来の即時免停はおかしかったと話します。そして今後は判事が THC 検出時の患者の運転能力の有無を判断することになると続けます。これからは私は医療大麻を利用している患者ですが運転能力はありました、医師の指示に従っていました、よって運転免許の維持を求めますと訴えることができます。我々はこの法改正に向かって戦ってきました。医療大麻を利用している患者もその他の市民同様、法廷で自身の訴えを伝える権利があるのです。過去に連邦議会議員を務め、現在は小政党リーガライズカナビス党の候補者であるフィオナ・パッテン氏はこう語ります。この法改正は2016年に医療大麻が承認されてから長きにわたり連邦議会議員内で協議されていました。長い道のりでした。この薬で助けられている一方、免許を失う可能性に怯えていた患者さんたちにとっては本当に長い道でした。パッテン氏はこれにより何千もの患者の生活が変わると話します。少なくとも7万人のビクトリアに住む患者とその家族に影響を与えます。お子さんを習い事に届ける必要のあるお母さん、仕事に行かないといけないお父さんなどです。この法改正はスウィンバーン工科大学が THC による運転能力への影響及びリスクに関する 世界初のリサーチを牽引する中、施行されます。これまでの文献では、THC は運転手の注意力、判断力、記憶力、視力などに影響を及ぼすとされてきました。しかし、リーガライズカナビス党ビクトリア州支部は、これを証明する根拠はないと訴えます。シドニー大学の薬学者であるマイケル・ウドー博士は以前、SBS の取材に対し、医療大麻が与える影響は個人によって変わると伝えています。
You can have some people who have very high concentration of THC, but they are not impaired.
一般的に常習的な使用者や経験の多い使用者では体内の THC の値が高くても影響が出ないこともあります。一方で血中濃度はとても低いのに影響が大いに出る人もいるので、血中濃度に基づいた法律だけで判断能力が欠落しているか決めるのはとても難しいのです。デイビーさんは自身の経験から、医療大麻が必ずしも安全な運転の妨げになるとは限らないと話します。私は優良な運転手です。過去にオピオイド鎮痛薬やベンゾジアゼピンの処方を受けたことがあります。服用後、次の日でもまだ頭がぼーっとしていたり、空間認識が衰えたりしましたが、それでも法律上では何のペナルティーもなく運転できる身だったのです。医療用大麻を摂取した後はとてもよく眠れるので朝も快適に起きられます。心身の機能は欠落していません。運転もできるのです。ビクトリア州の法改正を受け、今後他の州がどのような決断を下すかはまだ未定です。去年ニューサウスウェールズ州で開かれた薬物サミットでは、医療サービス組合、ニューサウスウェールズ州看護師及び助産師協会、医師団などからなる代表団は、公開書簡を通じて、医療大麻はその他の処方薬と同等であると薬物運転法で定めることを求めていました。主要政党は大幅な法改正には反対の姿勢を見せていますが、ビクトリア州のジャシンタ・ラン州首相は、医療大麻を取り巻く法律の改正に意欲的です。今回の法改正はとても大切な一歩です。医療大麻は患者さんたちのペインマネージメントや職場復帰、社会復帰を助ける大切な存在です。その妨げの一つが運転への影響だったのです。以上、SBS ニュース、デボラ・グロークのリポートを SBS 日本語放送の尾道ケイトがお届けしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。